はい、おはようございます。今日はルカによる福音書の11章の4節ですね、共に見ていきたいと思います。まあ、ここしばらく主の祈りをですね、共に見ております。そして今日もその続きですが、今日はですね、この11章の4節の後半の、まあ、後半というか真ん中の部分ですね、見ます。ルカによる福音書11章135ページですが、1節から4節まで通してまずお読みします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。で、今日はですね、この4章の4節の真ん中ですね、私たちの罪を許しくださいの続きで、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますというね、この箇所を中心に見ていきます。まあ、この4節の最初の部分はいわば告白ですね。それは自分の罪を許していただくという部分ですが、今日はそのに続く部分を見ます。私たちに負い目のあるものを皆許しますからというタイトルです。まあ、先週ですね、この最初の方、私たちの罪を許しくださいというのを見ましたが、まあ、今日はですね、自分の罪の許しではなくて、今度その、まあ、人の罪を許すというね、この部分です。そして、まあ、このように読みますとですね、新改訳では淡々とこう2つの文章になってますね。私たちの罪を許してください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますと。で、まあ、強いて言えばもというものでつなげているように思いますね。私たちもというね、このことでつなげてようとしているように思いますが、まあ、ただ口語訳聖書を見ますとですね、私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をお許しくださいとこうなってますね。で、まあ、私たちもというのはついでにというような感じもしますけどね。でも、まあ、このからっていうのはもうちょっとこう強いですよね。で、まあ、本来言語はもうちょっとこう強いんですね。私たちも、まあ、頑張りますからっていうよりも、ね、私たちはこうしますからこうしてくださいというような言語ではね、そうなんですね。まあ、いずれにしろこの2つの部分がつながってるということですね。これがまあ大事だろうと思いますね。で、結局私たちの罪を許していただくという部分と、そして私たちは人の罪を許すという部分とのつなぎですね、つながってる。で、まあ、特にこのルカの福音書ではそのように強調していませんが、ちょっとマタイの方ですね、何回か以前も見てますが、6章ではこの主の祈りとですね、もうちょっとこのルカによる福音書より長いんですが、まあ、このところでも12節には似たものですね。それは私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとありますが、まあ、その補足としてこの祈りの後で、この14節15節にこのようにイエス様が加えてますね。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。 しかし人を許さないなら、あなた方の天も、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんというふうに、まあ、加えて、まあ、いわば補足ですね、強調というか、この祈りの中の内容を、まあ、は強調してますね。で、他にこの強調している、このように強調している部分はないわけですね。ここだけなんですが、まあ、なぜここを強調しているかですね、まあ、いかにこう人を許すことがイエス様にとって、あるいは天のお父様にとって大事なのかというのが一つでしょうし、まあまあ、あと言うならば私たちにとってそれがいかにこう難しいのかというね、すなわちね、私たちは意外とそうしようとしないというか、そうしないというか、そういうことがまあ多いので、そこを強調しているのかなと思いますね。で、まあ、さっきこのマタイの6章14節15節を見てみました。もう一度読みますと、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと、まあ、いう箇所ですね。さあ、ここのことを少し考えたいと思います。まずですね、ここを誤解がないように、まあ、意味しないことを少し考えたいと思いますね。まあ、例えばこの箇所を救いの条件と考える人もいるかもしれませんが、でもそういうことではないことをまずね、確認したいと思いますね。結局まあ、この確かに14節15節をこのまま読むとそういう印象を受けますし、まあ、他に聖書の教えがこれ以外にないとしたら、まあ、そうだと私たちも思うわけですね。そう考えるわけです。確かにこの言葉からですね、そう感じます。しかしながら、聖書の学びにとても大事な原則が一つあります。まあ、これは今日のメッセージと関係なく、聖書を学ぶときにいつも考える必要があると思います。それは、聖書は神様のお言葉ですから、それはまあ、こう一致してるわけですね。すなわち、その結局こちらではこう教えながら、もう他方では違うことを教えるようなことはないということです。一致してる。そしていずれも誤りがないというね。まあ、私たち人間が何か書いたり喋ったりしますと、ね、こう合わない場合もあります。この間こんなこと言ってなかったですか、今日はでも違うよねっていうまあそうですよね。私たちはそうですね、その時と場合によって少し言葉、あるいはこう言ってることが、意見が変わったりね、することもありますが、まあ、でも神様はそうではない。で、例えば、まあ、このような箇所もありますが、エペソの2章の8節9節を見ていきますと、このように記されてますね。エペソの2章8節9節ですが、374ページですが、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。というね、ように、この行いによらない。まあ、本当にもっぱら神様の恵みと、そして信仰によって、イエス様を救い主として信じるこのことが唯一の条件。神様からの贈り物ですよということですね。ですから、そういう意味では、例えば人の罪も許さなければ、まあ、罪、ね、天国に行けませんよという話ではないですね。まあ、他の人はですね、こういう箇所を見ますと、あ、確かに救いは恵みによるけれども、まあ、このようにしてですね、救いを失うこともできるというふうにね、捉える人もいるかもしれませんね。すなわち人を許さないので、そこでね、せっかくいただいてた救いを失ってしまうというね、というね、ようなことです。 まあ、このことを思わせる他にもね、イエス様がこの人を許すということを教えたときに、覚えてますかね、ペテロが尋ねましたよね。じゃあ7回でどうですかとこうイエス様に尋ねますと、イエス様は7を70倍と言いましたね。まあ、それも490回ではなくて、いつまでもという、ね、ような意味合いですね。でその時にイエス様が一つの、ね、例えをしましたね。それは王様が家来にですね、大変負債があって、その負債を許されたけれども、その家来は自分の仲間を、ね、許そうとしないことから、その家来を、まあ、牢屋に入れたって、ね、あ、だからやっぱりこの家来は裁かれたんだよね、まあ、地獄に行ったんだよねっていう、あの救いを失ったんだよねっていう、こういうふうにこう通る人も、まあ、いますよね。まあ、でも大事な原則としては、あの、まあ、イエス様はそこでですね、例え話ですよね。例え話はお話ですから、そこから直距離を学ぶというのはある意味危険ですね。でその例え話が何を強調しているかというと、それはもちろんこの天のお父様がこの人の罪を許すことをどれほど大事に思っているか、そのことを強調してますね。ですからちょっとした問題とは思わないというね、大変大きな問題だということを強調してます。でも聖書を見ますと、例えばこの私たちの神様からいただいた救い、イエス様がですね、この獲得された救いについてどう言ってるかというと、何箇所か見たいと思いますが、ローマ書の5章ですね。ローマ書の5章、ちょっと今日はあちこち開きますが、ローマ書の5章の8節ですね。5章の8節から10節ですね。296ページですが、ローマの5章8節から10節ですね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵だった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですというね、この、まあ、救いの、まあ、なんて言いましょうね、この確定というかね、本当に確実ですよということを強調してますよね。同じあのローマ書の8章ですね、ちょっと見ますと、31節からですね、見ますとこのように記されてますね。8章の31節、302ページですが、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかとこう、まあ、続くんですが、とにかく何も私たちを引き離すことができませんよというこういう結論ですね。圧倒的な勝利者ですということですから、まあ、ここもその救いの確定について強調しています。まあ、そういう意味ではこの一 人の罪を許さない時に罪は許されませんよっていうこの言葉には、救いを指したり、まあ、この救いの条件だったり救いを失うことになるとかいうことではない、まあ、結局救いそのものとは関係ないということを、まあ、覚えていただければと思いますが、まあ、かといってじゃあ救いとは関係ない、あ、このね、人を許さなくても、まあ、救われてるんだ、人を許さなくても天国に行けるのか、まあじゃあ大したことではないと思ってはいけませんよ結局私たちはこのね、主の祈りを見ますと天のお父様に祈ってますよね。父なる神様ね、お父さんという関係ですよね。お父さんという関係ですよね。で、私たちはイエス様を救い主として信じると 子という身分をイエス様からいただく、ね、ちょっとヨハネの一章ですね、ヨハネの一章の12節ですね、見ますとヨハネの一章の12節13節ですが、172ページですね、しかし172ページ、ヨハネ一章12節、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、このイエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には、人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちの救い、あるいはことされるのは、私たちはどうのこうのしたからではなくて、主イエス様を救い主と信じ、その神様の御業によってことされる。で、そこでことされた以上、私たちは今度父なる神様に祈る特権をいただきます。お父さんとして祈る特権が与えられますね。で、まあ、そういう意味ではこの救いはですね、信仰によって行いによるのではない。で、例えばガラテヤの手紙も特にそこを強調してますね。ちょっと見ますと、ガラテヤの3章ですね、ガラテヤの3章の1節からですね、ガラテヤの3章1節から、366ページですが、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に あんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきます、おきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか、というこの、まあ、ガラテヤの教会へ の、 こう、ね、手紙の一部ですが、すなわちこの教会はですね、まあ、イエス様を信仰によって信じてことされ、まあ、そのように信仰によって救いに預かるものの、その行いによってそれが確定するというね、まあ、間違った教えをする人たちがいたんですね。それはこの十戒やユダヤ人のいろんな取り決めを守ることによって救いが確定すると。でもこのパウロが強調していることは、信仰によって始まったし、その後も同じように主に頼ることによって継続しますよというね、行いによらないというね。だからまあそういう意味では救いそのものとは関係ない。じゃあそういう意味で言うと、じゃあもう大したことではないのかなと思うと、それも違います。さっきから言ってますように、お父さんにお話ししてますね。どうでしょうか。まあ皆さん、人によってお子さんいます、あるいは子供である、 人たちね。そうしますとその親子関係っていうのはまあ、密接な関係ですよね本来ね。そうですよね。でもどうですか、その子供は例えば親の、ね、思うように行わない、まあ、あるいは逆にそれにねもう反してね全くこう親と関係ない、まあ、自分の好きなようにする、こういうふうになると子供の身分は変わりますか。ああもううちの子じゃない、ね、ではないですよね。まだそれでも子供ですよね。しかしながら、本来あった親しい間柄というのはどうなりますか。ちょっとこじれませんか。少し難しくなりませんか。そのお交わり、本来あった親しいお交わりがそういうお交わりができなくなってしまうことがあるのではないですか。ですからこのさっきからですね、救いとは関係ない、まあ、私たちはイエス様を信じた以上神の子とされました、これは確定ですけれども、神の子でありながらもしお父さんの言うことを聞こうとしなかったら、これはですね些細なことではないこれは大きなことですね。そしてそういう中でこの、ね、私たちとのお交わりが本来持てないというね、こういうことですね。まあそのようなことなんですが、じゃ意味することをもうちょっとですね見ていきますと、人を許すことは、まあ、重要なんですね。これはまず今、まあ、言いましたけれども、さあエペソの4章の32節を見ましょう。エペソの4章の32節でこのように記されてますが、378ページですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと。じゃあ私たちは人を許すのは大事でしょうか。まあ確かに今見たように天国に行くことはそれによって左右されませんが、しかしながら私たちの天のお父様はそれをとても大事に思っておられますから、そしてそれを強調しているので、私たちはそれを些細なことと思ってなりません。重要なことなんですね。で結局人を許さないということは、まあ、交わりを妨げるんですね。で、まあ、じゃあどういう交わりを妨げるかというと、それはもちろんまずは許さない相手との交わりを妨げます、ね、例えば私と米山兄弟が喧嘩しますね。で、まあ許すもんですかとね、となるとどうですか、まあね、なかなかこう本来の交わりが持てないでしょ、ね、でもそのじゃあね、私悪かったごめんなさい許してくださいとかね、こう言ってこう許していただけると、元の交わりに、ね、復帰できる交わりができるというね、こういうことですよね。まあそれはもちろんそうです。まあこれは親子関係、いろんな人間関係、教会の中だけではなくて、兄弟姉妹だけではなくて、まあ家庭においてもね、いろんな場面にそういうことになりますよね。まあこれは私たちはよくわかることですよね。そうでしょ、人を許すとそしたらまたね、いい関係が持てますけど、まあそれを許せません許さないってこうなるとね、そしたらまあそういう交わりがまあ持てないわけですよね。ですからそれはよくわかるんですが、人を許さないことは交わりを妨げますが、それは単に例えばさっきの例えであれば、私と米山兄弟の交わりだけが妨げられてしまうのではないんですそうでなくて、それはどういうことになるかというと、私と天のお父様との交わりも妨げられてしまう。結局私は、ね、米山兄弟に、ね、悪いことされて、まあ、そういうことないと思いますけどね。でもそれを許そうとしないのでね、まあ、許すもんですかとこうすると、そしたら天のお父様との私とねとの関係もこじれてしまう、ね、 結局そのね、お父さんの言うことを聞かないから ねこじれてしまいます。交わりが妨げられてしまいますね。まあ相変わらずお父さんですよ。でも、うん、本来のこの親しいお交わりが、まあ、持てない。まあ第一ヨハネちょっと見ますとね、あの一章の五節からこういう箇所がありますね。第一ヨハネの一章の五節ですね。神は光であって、神のうちには暗いところは少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。まあ神様は清い義なる聖なるお方です。罪は少しもありません。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩いているなら、私たちは偽りを言っているのであって真実を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光を歩んでいるなら、私たちも互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます、とこうあるわけですね。結局ここら辺ですね、このすべての罪を清めてくださるというね、このお父さんの御前に私たちは罪を許しくださいと、こう子供として救いを得るためではなくて、子供としての、すなわち天のお父様との仲のいいこのお交わりを保つためにこのことが必要です。まあ結局その祈りはそうですよね。父よ、ね、この私の負債をお許しくださいっていうね、そういう祈りですよね。でもそういう祈っていながら、許しをこう期待していながら、いやでも私はあの人の罪は許さないぞとこう言っているとすれば、それは天のお父様言うにはですね、そのような子は許せませんと、ね、だからそういう良いお交わりが持てませんよというね、そういうことを指してますね。ね、私たちもお父さんの、天のお父様のお許しが必要であるからこそ、そのように人を許そうとする、許すというねことの必要性をイエス様がこの祈りの中で強調してますね。結局人を許さないということそのものが、まあ私たちはどう考えますか。通常ならね、あこんなことをされたら許せるもんですかね、正当にしますこれが正しい、許さないのが当たってます、しかし神様はそれ自体が罪ですよ、罪というのはすなわち神様の御胸に逆らうことですよということですね。だから私たちは本当にそのね、人を許そうとしない時にそのことを覚えます。まあ人を許さないということはどうですか。あの自分にね、あのどうされたかを聞かせて、ね、ひどいもんですねってこう聞かせますよね。案外他人にも聞かせますよね。あの人はこうしてたよね、うん、どうしたもんですか、大変ですねってこうね、同情してもらいますね。あるいはこうその人をね責めてもらいます。ああ悪く、ひどいもんですね、ね、でそんな風にしていますよね。そのことは結局人を許さないっていうことですね。まあ、あの先週も触れましたように、罪を許すっていうことは罪を軽く考えるということではない、まあ、今日は時間の関係でそこそんなにそこを取り上げることはできないんですけど、でもイエス様は決して罪をね、あそんなのどうでもいいっていうふうな、これが許しとは言ってませんそうじゃないです。まああのマタイの18章ですね、18章の、まあ、さっきもね、あのペテロがあの7回でいいですかという尋ねた時に、イエス様がわざわざですね、この人を自分に対して罪を犯した時にどうすべきか、それは本人に話しに行きなさい、そして和解を求めなさい、あの悔い改めに導きなさい、ね、でそれがこううまくいかなかったら人と一緒に行って、その問題を一緒に取り組んでね、 そしてこうなんとかこう和解を求めなさい、それでもダメだったら複数で行って和解をしなさいというね。だから軽くですね、あそんなのどうでもいいっていうことじゃないんです、ね、真剣にその問題と取り組み向き合って、そしてその解決を求めて、まあ場合によって自分の過ちかもしれませんね、そういう場合もあるんだけど、そういうことをですね私たちは取り組むんですね。でまあでもそのようなことはもう億劫で、あるいはもうそういうようなことは決してできないというね、まあこんなひどいことされたんだからというふうに私たちはしますと、それは逆に私たちの、まあ、側の罪ですね。だからイエス様はそれを強調しました。だから私たちもそのような許そうとしない心を悔い改めるべきですね。いかがでしょうかね、まあ、例えば親のね、親子の関係をこう少しさっき触れましたね。兄弟が複数います、兄弟同士喧嘩してます、そして親もそのことを取り組んでね、まあ、この問題を解決求めて、ね、許し合おうとするも求めますね、そうしますよね。 でもそのような中で子供は互いに許そうとしないときには、このことをお母さんお父さんどう思いますか？困りませんか、ねね、困りますよ。だからそのような話ですね。私たちは天のお父様のとして本当に許していただいている身分ですから、そのような許しを人にも示すというね、まあ、こういうことです。ですから、まあ、私たちにじゃあ厳密にそれがどういうことを意味するかということですが、一つですね、このもうちょっとこのじゃあ許すことについて考えていきたいんですが、人を許そうとしないのはなぜかということを、まあ、少し考えたいと思いますね。でその一つの理由は、その時に私たちはやはり自分が神様の御前にいかに罪深いのか、そしていかに許されているのかを案外忘れている、あるいは案外それを甘く考えているですね。結局私たちの罪のどの部分を主は許してくださったんですか？ああこれはひどすぎますね、ダメですこういうような罪なんかありますか？神様は許してくださらない罪なんかあるんですか？許してくださいと言えば許してくださいますよね、どんな罪でも。だからそのような意味では本当にこの私たちがそのように許すというね、許されたんですね。だから本当にそこを私たちやはり覚えなくちゃなりませんね。もう一つの理由はですね、ちょっとローマ書12章の19節ですね、見ましょうか。ローマ書のちょっと今日はねあっちこっち見ますが、でもこれはですね本当に私たちが、まあよく私は牧師としてもよく聞きますよ。ああ先生よくわからないですね、こんなにひどいことされたんですよ、許せませんよねって、まあ、許せませんということよりも許しませんということを言いたいんですよねって、こう許せませんというのは不可能という意味でそれは違うけども、今あなたは許そうとしていないんですよねってこうちょっと意地悪ですけどね、そんなことも言ったことありますね。でも本当に悩みますよね、私たちはこのね、こういうことを本当に許すべきか許せるのかというね。さあローマ書12章19節ですが、309ページですね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさい、それはこう書かれているからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われるとこありますね。で、まあそういう意味ではですね、私たちは 例えばひどいことされて、それをその人と和解をしようとしない理由の一つとしては、それはやはり神様に十分に信頼していない、すなわち神様がこういう悪を正すことのできるお方だということを信頼していないので、まあ自分でその悪に向かって自分で直さなければならない。もしそうでなかったら続くだろうし、もっと悪化するだろうし、ほっとけないと、こういうふうにね考えます。まあ、さっきから言ってるように神様は決して悪を軽く見積もってません。でも私たちは神様にお任せします、私は復讐しません、この人とできたらば許し合い、その元の関係を復讐、この交わりを持とうとします、でもこの問題は神様にお任せしますというね、こういうような神様への信頼ですね、これが大事ですね。まあ、イエス様もどうでしょうか。もう一つですね、邪魔になり、なるのは私たちが本当にこう謙遜ではない、ひどいことされたらまあそれをほっとけない。でもイエス様はどうでしょうかね、私たちに謙遜を教えておりますね。ピリピ書の2章ですね、ピリピ書の2章の4節ですね、フィリピ書の2章の4節から、まあ実はこのフィリピでもまあちょっとね喧嘩してる姉妹たちがいたようですね。でそのことをまあパウロこのように語ってますね。まあ4節からですが、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはだからそのこういう喧嘩をね、誰がこう正しい間違ってるかっていうことよりも仲直りしなさいっていうね、でお互いのことを顧みなさいっていう、でじゃあ動機は何かということですが、5節ですね、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られたものです。だからなぜ私たちはクリスチャンとしてそうすべきかというのは、いやイエス様を見てくださいよ、イエス様もそうじゃなかったですかってこうパウロが言うんですね。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとありますね。本当にイエス様が自分のこう権限を、あるいは自分のこう立場をね主張するのではなくて、ねひどい目に遭いますね、十字架は不当ですよね、でもイエス様はそれに甘んじた、でだからイエス様に学びなさいということなんですね。自分のことだけではなくこの他の人のことも顧みなさいっていう、このイエス様に習ってそうしなさいっていうね、いうようなことですね。本当に神様がそれを正しくしてくださる。まあ、イエス様の場合には9節、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたと言われますね。神様はそういう不当を見て立たせてくださるお方なんだということです。私たちはそのような意味では人を私は許せません、許しませんという時にですね、やはりそのまずは神様がいかに私たちを許してくださったかを案外忘れている、案外神様に十分頼っていない、すなわち神様がこの問題も解決できる、私がこの復讐しなくても神様はそれを正すことができる、あるいはその自分の 自分がまだこうイエス様のように謙遜になっていない、自分のこう立場を強調したりこう主張したりこう自分の立場を守らなければならない、まあ、そういう謙遜さに欠けてる、ね、こういうことが許そうとしない、まあ、原因のいろいろあると思いますね。神様が私たちを許してくださったように人を許すと、これがまあ冒頭から見ていますね。だからあの祈りの内容もそうであったし、まあこのエペソの4章の32節もう一回読みますと、エペソの4章の32節ですね、もう一回読むとそこにありましたね。お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストイエスにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと、互いに許し合いなさい。神様の許しというのはどんなものでしょうかね、まあ、私たちがそれに当たうから、あの人はまあまあなかなか立派だからまあ許してあげようというような話でしょうか。いやそうじゃないですね。本来許される見込みはゼロです。全く許されるはずもないほどの大変な罪人ですね。私たちは一人残らずそうなんです。じゃあなぜ許してくださったかというと、キリストにおいて許してくださった、キリストのゆえに、イエス様のゆえに、私たちがどうのこうのでなくてイエス様のゆえに許してくださった、その同じように許しなさいということですね。だからまあよく聞きますけど、いやちょっとしたことなら許せるけどこの時はひどすぎますね、許せません。でもそうなの？イエス様の許しってそんなものなの？そうでもないじゃないですか。イエス様は本当に、神様の許しはね、私たちがちょっとした問題だから許してくださったっていう話じゃないですよね。いやもうとんでもない罪人なのに、キリストのゆえに許してくださったという、こういう話ですよね。そこを学んで、そこを私たちもそのような動機で、ね、許されてんだから、この全てのことが許されたのですから、キリストの私のゆえじゃなくてキリストのゆえにそうだから、私もキリストのゆえにそうするというね、こういうことなんですね。だからまあそのように神様が許してくださったように、私たちも人を許すように主は命じているんですね。でね、本当にそういう意味ではそのようなことをしますと、その交わりが回復します。まあ最もよく言いますけど、人を許すっていうことは片方だけではないですね。許し合うということがあります。だから例えば他方ですね、許してくださらない場合もあります。それはもうしょうがないですね。私たちは私たちのできることしかできません。許すけれども、相手はそれに応じないとしたら、まあ交わりは回復できませんね。でも本当に交わりが回復していなければ、本来神様の期待する許しは成立していないということですね。ぜひそのように私たちも覚えましょう。さあ、他人を許すことを通して神様の許しを覚えるということも最後に考えて終わりにしたいと思いますね。もう一回ルカによる福音書11章の4節に戻ります。ここで主の祈りにですね、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します、こういうふうにありますね。あるいは口語訳では、私たちに負債のあるものを皆許しましたから、私たちの罪を許しくださいというね、こういうつなぎ方をしてます。だからこの人を許すことを通して、私たちはじゃあ何を学べるかというと、いや神様って本当に私に実に寛容だった、恵み深い 方なんだなっていうことを肌でもって覚える。すなわち私たちが許すときにそれが本当に葛藤がありますね、心の中で。でもそこの葛藤を乗り越えて主の御助けをいただきながら許していたときに、いや神様がでも私のもっとひどい罪を全て許してくださったんだなっていう、このことを覚える機会にして、感謝する機会にするならばどうでしょうか。まあ、あるいはそういうことでイエス様がこうつないでいるのかもしれませんね。すなわち私たちは本当に罪を許してくださいと神様に祈っている中で、ね、許していただく中で許されたものとして、ああだから人を許すっていうねことをペアにしてね、そういうようにイエス様がこの祈りで教えているのかもしれません。いずれにしろ私たちをそれを思い出させる良い機会ではないでしょうか。まあ、今日見たようにこの祈りは決して救いの条件ではない、あるいは救いを失うこうような条件でもない。しかしながらイエス様がそれを特に強調されたことから、特にマタイの福音書ではね繰り返してそれを言っているところから、あとは他のところでそれを強調して教えているところから覚えることは、これは決して些細なことではない、大きなことであります。そして私たちが人の罪を許そうとしなければ許さない、そんなふうにしていますと、まあ神の子でありながらも、まあ、イエス様を信じている者として神の子でありながらも、しかしながら本来神様と持てる親しいお交わりがそのゆえ持てなくなるということですね。だからこれは決して些細な問題ではない、いや私たちはそれを深刻に考えなくちゃならないという、こういうことです。だからこそイエス様がそれを強調されたんですね。ですから私たちはそういう意味では本当に人の罪を積極的に許そうとする、努めて許そうとする、ね、そしていろんな言い訳をするのではなくて、確かに葛藤があります、確かに難しさもあります、確かにいろんなことがあります。決して罪を甘く考えているのではないんです。あ、そんなのどうでもいいという話ではない、向き合って、あるいは許し合おうとする、こういうことなんですね。でもその時に許し合ったならば、本当にそのことによって私たちはさらに子として成長し、イエス様の少しね、さらにイエス様のようなことのお兄さんのように少しですね成長できるわけです。神様のまた恵みを覚える良い機会でもあります。まあ、そういう意味では本当に私たちもここでイエス様が祈りをね教えてくださいという時に、私たちの罪をお許しください、まあこれは本当に私たちをありがたく思いますね。確かにこういうふうに祈って許していただけるなら、これは本当に嬉しい話です。でもそこには続いて、私たちも私たちに負い目のあるものを許しますという、このようなつなぎがあるので、切り離してね考えてはならない。いや私たちは許されているのですから、だから積極的に許そうと、許すというね、こういうように私たちも確かに難しさや葛藤やいろんなねものがありますが、でもそういうように努めて、いや許されたんですから許そうというね、こういうことを覚えていきたいと思います。最後になりましょう。愛する天皇お父様、私たちは本当に今日はこのイエス様の素晴らしいお働きによって、十字架でのお働きによって全ての罪許されたこの私たちです。そのことを思うと本当に本来ならば期待できない憐れみ恵みですが、そのような救いを感謝します。そのような私たちが本当に人の罪を許すというイエス様の教えを本当に真剣に考えて、向き合って、取り組んで、そしてそれを軽く やめるのではなくて、本当にそのことを私たちも取り組めますように、そして本当に主の御力によって許し合いながら、互いに許し合いながら歩み、主の御栄光のためにさらに成長できますように導いてください。本当私たちも日頃いろんな祈りの中、自分の罪も告白し許していただく中、そのような思いでいながら、どうか人の罪も許そうとするそのような思いを改めて私たちに与えください。今日特にそのことで悩んでいる方々がおいでであれば、そのことを主の御助けによって乗り越えて、そして歩めますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお伺いしたいと思いますが、今日はイエス様のゆえに許された私たち、いかがでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じ、罪の許しいただいていませんが、でもそのようなお許しをいただきたい、そのような方今日おいででしょうか。いらっしゃったら手を挙げていただけますでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょうか。私はすでにイエス様を救い主として信じています。神のことされましたが、しかしながら人を許すということにおいてはなかなか時には困難です。みんなそうかなと思いますけどね。しかし私はこのことをイエス様が決して軽く考えていらっしゃらない、天のお父様も決して軽く考えていないということを今日改めて覚えて、本当に主の御助けをいただきながら努めて人を許すことを、私は本当に御助けをいただきながらそうします、そうしたいんです。そのような今日ですね、決心、そのような思い、主の御助けを私は必要ですと、そんなことであれば手を挙げていただけるでしょうか。祈りに覚えたいと思いますが、はい、手を出して結構です。はい、手を出して結構です。他にどうでしょうか。大事なことですね、人を許すというね。いかがでしょうか。他にいますか。はい、手を出して結構です。はい、他にどうでしょうか。はい、愛する天のお父様、私たちは一人残らず、時にはいやしばしばこのことで悩むと思います。なかなか難しいところです。しかしながら私たちのお父様であり、私たちのお兄さんまである主イエス様、天のお父様はこれをとても大事に思っておられることを、そして私たちを本当に全ての罪を許してくださった、その大きな恵み、その愛のことをいただいているものとして、私たちもそのように預かったものとして与えるものとなるように、そして本当にその難しい面もありながら、それを本当に真剣に取り組みながら、互いに許し合い、共に主にあっての素晴らしいお交わりの中に歩めますように導いてください。そのような思いを私たちは日頃持ちながら歩めますように、互いに許し合う、そのような思いで、この主の祈りにもあるようにして、私たちが日頃歩めますように導いてください。今日手を挙げられたお一人一人の上に豊かな主の御助けと力を与えてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。